ックは12時、 TBS ラジオ生活は踊る、パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェンスと
TBS アナウンサーサニー小笠原こと小笠原渡るでお送りしています。
さあここからはシリアスな悩みから徒歩な相談まで皆さんのお悩みについて考える相談を踊るコーナーなんですが、
はい、
実はですね先週の相談者さん覚えてます、
はい、
ポンポコたぬきさん、あの娘さんのお友達とそのお母さんと、コミュニケーションを取るのがなかなか難しく、なんだかうちの子が悪いみたいになっちゃってて、でも言い返せなくてもやもやってなりましたよね、はい、お返事いただきました、
はい、
毎回こうやっていろんな相談者さんから翌週にお返事いただいたりすることも多々あるんですけど、時間の関係で全部紹介はできないんですが、今日はちょっと皆さん心配してる方も多いと思うので読ませていただきます、ポンポコたぬきさんです。スーさん、渡るさん、6月19日の相談は踊るのコーナーで読んでいただいたポンポコたぬきです、
はい、
勇気を出して相談を送って本当に良かったです、うん、読んでいただいただけで私の気持ちが成仏した気がします。娘息子は学校や幼稚園以外で遊ぶことができなくなって少し寂しいようですが、幸い他に仲良しなお友達もいて楽しいようです、うん、A 子ちゃんとも程よい距離を取れて仲良く遊ぶ時があったりするようで、あとは私たち母親がどっしりとした気持ちで見守ればいいのかなと思っています、うん、放送を聞いてくれた主人、姉、友人にも、はい、私のチベット砂ギツネのような顔を見たことがないと言われました、
うん、
まずははぁという顔の練習からしてみようと思います、ということでありがとうございました、うん、よかった ね、
うん、
とりあえず今落ち着いたということで、ね、まず人に話聞いてもらうだけでもだいぶ整理がつきますよね、
う
ん、
そうです ね、これまあね、夫と共有できたということで非常に良かったんじゃないかと思います、うん、
はい、
では今日の相談いきます。通算2313件目のお悩みです、はい、ラジオネームは公安警察さん、30代女性からの相談です。スーさん、小笠原さん、こんにちは。今回相談があってメールをさせていただきました、はい、私の悩みは夫の携帯を定期的にチェックしてしまうことです。私と夫は知り合ってから長く、今でも仲良く良好な関係だと思います。私の友人や親族にも本当によくしてくれて、子供にも目一杯の愛情を注いで一緒に育ててくれています。普段の生活から自分や子供のことをないがしろにされたと感じたことはほとんどありません。しかし、こんなことを妻である私が言うのも変なんですが、夫は昔から割とモテるタイプで、仕事柄女性も周りに多く、ふとした瞬間に心配になり、携帯を覗き見してしまいます。そして携帯をチェックすると、割と高頻度で、特定の女性と親密なやり取りをしているのを見つけてしまうのです。内容は、革新的に浮気だというやり取りではなく、女の子とのやり取りを楽しんでいるよう、かのような雰囲気です。例えば、おはよう、何食べたよ、などの何気ない会話だったり、会いたい、飽きられたら悲しいな、的な内容です。私自身もお人よしすぎるのか、夫のことを信じすぎているのか、夫の仕事はハードで休みも少ないため、女性と密会する時間などあるのかと思っていて、肉体関係などはないんじゃないかと思ってしまいます。そして、見たところで特に問い詰めることもせず、本当は関係を持っているのか、そうだったらどうしよう。でも普段の生活からそんな風には見えない。もし浮気していたら離婚するのか。なんならちゃんと肉体関係があるようなやり取りをしてくれれば、もっと強気で攻めることができるのにな、など自分の中で無駄なことを考えてしまい、夜も眠れなくなります。私自身が携帯さえ見なければこんなことにも悩まず、心穏やかに過ごせるのに、やっぱり気になって見てしまいます。過去に何回か携帯を見て、女性とのやり取りを発見したことを責めたことがありますが、その時は思っているようなことは何もない、仲良くなったら連絡くらいするだろうなどと言われ、全く話し合いにならずなあなあになって終わってしまいました。人の携帯を見るなんて最低な行為、しかも見たところで問い詰めないならば無意味な観察と分かっていても未だにやめられません。来月2人目の出産を控えているにもかかわらず、また携帯を見てしまい、やり取りを発見し、無駄な労力を使っている自分を馬鹿らしく思っています。どうすればこの癖をやめることができますでしょうか。スーさん、小笠原さんの意見をお聞かせいただけると幸いです。
うん、まあ公安警察さんの夫が浮気をしているのかどうかってことは私たちは分からないわけじゃないですか、
はい、
で、この癖をやめることができる唯一の方法は、夫に携帯めちゃくちゃ見ちゃうから、うん、私が分かんないロックかけてくれっていうことだと思うんですよ。もう私はどうしても見て疑ってしまうから、そういう自分が本当に嫌気がさして、もう、夜も眠れなくて嫌なので、私が分かんないロックをかけてくれ、そしたらもう見られないから、 っていうのが、これを解決するには唯一の方法だと思うんですよ。この癖をやめることができる、うん、
ーはーはーはー。
ただそれは解決なのかって言われると難しくて、
うん、
ただ今2人目の出産を控えてるわけじゃないですか、うん、ここで何かもし例えばその浮気をしてるのかしてないのかっていうことを徹底的に突き詰めて発見する方法は山ほどあるわけです、世の中に
山ほど。
そうで、それをやって、うん、見つかった時に、じゃあ子育てどうするのか、帰るとこあんのかとか、うん、養育費ちゃんと払ってもらえるのかとか、もろもろ含めた、その現実、気持ちとは全然別の現実の部分。あともう一個気持ちの部分で、浮気を例えば夫がしていたとして、修復を前提とした関係性で、その話し合いに挑むのか、結果はどうであれね。結果はどうであれ、前提として修復をする前提で行くのか、それとも、もうそれであれば、夫婦としての関係をやめるつもりで行くのかとか、その辺をしっかり自分で考えないと、ずっとこうやって夜中、悩んで、携帯見ては悩んで、携帯見ては悩んで、自分のテンションがいい時には大丈夫だよこんなのと思うし、悪い時にはこれやっぱ浮気なんじゃないかと思ったり、で相手に言えばはぐらかされてっていうのがずっと続くのはあんまり良くないよね。
これそうか、まあ見るのは嫌だと、でも見なければもっと嫌なことがあるわけですもんね、気になっちゃってね。だからまあ、
見ないようにすることはできるよ。
そういうことなん、うん、そういうことなんですよね。うん、定期的に見るっていうことが僕はちょっとなんか定期的に見なきゃいいのにっていう。だから、もう1ヶ月ぐらいもう毎日見て、で、毎日どんなやり取りしてるか知って、うんうん、そこでジャッジできるのかどうかわかんないですけど、で、いいんじゃないですか。その、たまに見るとそういうのが衝撃、なんかそういうのが入ってきて、うわって思うんですけど、毎日、特定の人なのか、
うん、
いろんな人とこう、いろんな人に対していい顔してるのかとか、うん、1ヶ月ぐらいぐわっと見て、それでもう見ないとかどうですか？
結局はそこで、ますます疑惑が、深まった時に、自分がどうするかっていうのをある程度先に決めといた方がいいと思うんですよ。
はい、
で、浮気の経験の話ではないんですけど、私は。こういう相手に対してこう疑いを持った時には、やっぱりちゃんとシミュレーションしました。これで、もし何かが起こって、私が疑っていたことが真実になった場合、どういう対処をするのかとか、ちゃんとそれに伴って証拠はきちんとあるのかとか、ただもしかしたらこっちの大きな勘違いかもしれないから、話し方に気をつけるとか、そうじゃなかった場合に、じゃあどうやって関係値を修復していくかとか、そもそもの疑いのある部分っていうのからなぜそうなったのかとか、あとね、やっぱりね、臨機応変、その場の瞬間の判断をしていかなくちゃいけないんですよ、こういうのって。あ、こいつ嘘言ってんなとか、あ、これはぐらかしてんなとか、あ、これ言ったらもうおしまいだってことが絶対あるわけです。で、それに対して、じゃあ、だったらってその場でパンパンパンとやっていけるかどうか、っていうのが結構、人によっては負荷がかかる。で、二人目の出産を控えていて、日常生活においては子供も目いっぱいの愛情を注いで育ってくれて、家族にも良くしてくれて、関係性も良好だ。はい、だったら究極的に外で、浮気をしてようが、チラチラ他の女とこう、なんか、色っぽい会話をしてようが、関係ないっていう、チラチラすることもできるわけですよ。自分自身のことだから。だって、
それはそれ？これはこれ？
そう、それ、だってそれはその家族の話だから、周りがどうこう言うことではないじゃないですか。だから、なんだろう、浮気してんのかな、してないのかなっていうよりも、してた場合に自分どうすんのっていうのを考えて、いや、このタイミングでそれが分かっても、結構無理だなっていうことであれば、まあ、小笠原さんみたいに1ヶ月ずっと見て、まあでも1ヶ月毎日見たらなんか疑念は深まるだけだと思うんだけどね。
でも、ああ、そっか、そういう内容、これ、そうか。
で、旦那さんは、携帯が見られる状態にはしてるわけじゃないですか。
そうなの、そうなの、そうなんですよ。
パスワードなのか、指紋の認証とかじゃなくて。
うん、そう。だから、そう、それが、 ね、多分全然見られても平気だぜってやってオープンにしてるようで実はなのか。
私今すごい、すごい、あの、これはね、全員には進めないな。なんか、肝が据わりすぎてる人にやってみたらと思うけど、もし浮気相手がいるとしましょう。
はい、
仮に前提で、
うん。
ってことは浮気相手も携帯見てます、絶対。
うんうんうん、
公安警察さんの夫の。
うんうんうん、
何か、事後とかに向こうが寝てる時とかに絶対見てます。なので、めちゃめちゃ夫婦円満な、うん、二人目の子供のこととか知らないとかもあるわけなので、そういう時って、お腹、今日のお腹こんな大きいよとか、あの、一歳、あの、ちっちゃい子の可愛いよみたいなのとか、バンバン写真送ったりとか、お家で好きなもの作って待ってるねみたいなことを書いたりとかしてですね、めちゃくちゃうまくいってるっていうのをひたすら入れていくことで、向こうは絶対見るので、浮気してたら。
そうすると向こうが、あ、ここに私の入る隙はないと。
違う違う違う、暴れるんですよ。話が違うっつって暴れるんですよ。
ああ、はいはい。
奥さんとうまくいってないって聞いてたのに、みたいなこととか、なんとかって言うと尻尾を出す可能性は高くなるけど、まあ子供二人いる人に勧めるやり方じゃないな、確かにな。どうしても私はこうちょっと危険だが確実な方法っていうのを取りたくなってしまうんですけど。
いや、すごい、なんか、いろいろその先を想像しましたね、今ね。
すべてにおいて敵に回すと、回したくない人になるっていうのがですね、生きていく上ではなかなか、大事なことだと思うんですけど、本当にね、この癖をやめたいんだったら、うん、見てるけども、うん、私の判断から言ったらこれ全部浮気だし、でも、うん、家のこともちゃんとやってくれてし、うん、もう本当不安しないから、絶対私が分かんないパスワードかけてくれと。
うん、
って言えば、うん、家の中に浮気を持ち込むなっていうことを言ってるのは分かると思うんだよね。
ああ、そういうことね。
うん、
そっか。
だし、結構罪悪感もあると思いますよ。
はい。
はい、妻に私が見て、はい、見れないようにしてくれっていう話をかけて、うん、お、好都合ってなるかどうか、う
ん、これまずあれ、え、これもう携帯向く、あ、そうか、これは夫が携帯をチェックされてるってことは、うん、夫は分かってないんだよね。
分かってるよ、だって携帯を見て過去に、
そうか、言ってこう言ってるんだもんね。
すごいね、公安警察って名前なのにね、うん、甘いねん、はい、過去に何回か携帯を見て女性とのやり取りを発見して責めるとか、はい、甘いねん、もっとガッっていう状態を作ってからじゃないと、
もうしませんっていうぐらいに一回やっぱり首根っこ掴むってことですか。
そうそうそう、だって都合が悪い時は不機嫌な顔してそんなわけないじゃんって言って言い切ってどこまで逃げ切るか、その場しのぎのことしかしないよ、浮気してる人は。これぐらいガバガバでもし浮気してるんだとしたら、はいはい、その場しのぎのことしか言わないよ。
そうか、
でももう究極いいや、何でも、うん、外でやっててもいいや、家のことさえちゃんとしてくれればいいやって言うんだったら、うんうん、それはそのご家庭の話なので、お子さんに分かんないようにやっていくっていうのもあると思うんですけど、うんうん、まあでもね、自分のことをないがしろにされてると思ったことはありませんって書いておきながら毎日携帯見ちゃうってことは、うん、ないがしろにされてる気がしてるんですよ。
うん、
うんうん、
まあストレスたるい、そのストレスたるいやね、
うん
うん、
で2人目の出産でしょ、不安でしょ、うん、で夫は例えばね、夫はすごい仕事がハードだから女の人に会う時間もないんじゃないかって書いてあるけど、うん、これ全部バレてみて、うん、ハードだと思ってた仕事のうち何回かは相手と会ってたとかね、いうのが分かった時に自分のド発点をついてどう思うか、
うん、
裏切られたと思うのか何なのか、うん、その辺もちゃんとシミュレーションした方がいいと思いますけどね。
シミュレーションか。
とにかくものすごい傷つくし腹は立つしバカにすんなって気持ちにはなっちゃうと思うんですよ。いわゆる裏切り行為全般って。だからその時に自分がどう対処するかを考えてからやるんだったらやった方がいいけどね。この癖を止めることができる方法としてはやっぱりロックを完全にかけてもらうしかないと思う。したら見れないから物理的に。
なるほどね。いやー、そうか、その答えには
なんか歯切れ悪いな
まあね、うん、そうね。あ、曲いっちゃう。
でも回復する、うん、修復するっていう気持ちがあるんだったらそれで突っ込んでいくって手もありますけど、まあ二人目生まれてっていうの終わってからのがいい気もするな、うん
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原正樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで